はい、始まりました、みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベント、リレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパン、スタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話伺っていきます。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報や皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをお送りしております。宛先申し上げておきます。例えば何かね、プレゼントだとかそういったこともすべてこの宛先です。ファックスの方 0564-55-8764 番、 0564-55-8764 番、 E メール info@fmokazaki.jp、 半角小文字で info@fmokazaki.jp です。お待ちしております。さあ、そしてこの月曜日の放送に限りましてはオンデマンド放送でもお楽しみいただけるようになっております。詳しくは FM 岡崎のホームページご覧ください。さあ、それでは今朝も大須賀さんいらしてます。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日も
東京帰りですね。
ね、はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。また今週木曜日から行くんですけど。
あららら、忙しいんですね。
ねえ、ちょっとこの時期続いたんで、今度の木金はまたスタッフパートナーの関係の会議、ミーティングなんですけどね。で、東京帰ると言いましたが、
はい。
はい。この間の金曜日、土曜日、4月の24、25と東京に行ってまして、25日に会議があったんですよ。その会議というのが、はい、リレーフォーライフジャパン2015年度キックオフミーティングという。
はい。前からお話が出ておりました。
そうですね。
ミーティングですね。
はい。全国の実行委員会の、まあ、代表がですね、はい、東京に集まりまして、
はい、
今回ACS、アメリカ対がん協会から、
はい、
まあ、トレーナーがですね、来日してたもんですから、
はい、
そのトレーナーの、まあ、基調講演。
ほう。
がメインで、ミーティングが開催されました。で、まあ、その ACS の担当者なんですが、マネージングディレクターの、ボブ・チャップマン。
なんかかっこいいですけど。
バブっていう。
うわ、なんか呼んでみたい。
呼んでみたいでしょ。
はい。
ね。すごくね、はい、紳士で、かといって、その、なんていうの、硬くない。
へぇー。
うん。明るい感じのね、すごくいい方でした。素晴らしい方でした。
で、
その方が、
はい、
まあ、ACS ですね。アメリカ対がん協会が、
はい、
その、取り組んでいる、リレーフォーライフの紹介をいろいろしてくれまして、
はい、
うん、今何も資料なしで言いますけど、はい、すごくやっぱり印象に残っていることがあって、
はい、
病院の中にですね、
はい、
宿泊施設を作って、そこに無料で泊まれるという施設をですね、
はい、
リレーフォーライフの、寄付金の中から、
はい、
そういった施設を作ってるんですよ。
そうなんですね。
そうなんです。で、それが、全米で、なんと31箇所もある。
まあ。
まあ。
まあ、アメリカ広いですからね。
うん。ね、でも、それ建てるだけでも、大変な金額ですよね。
ですよね。
で、建てたら、建てっぱなしじゃな、ダメですもんね。
はい、当然。
維持しないと。
ですよね。運営もしていかないといけないし。
そうですよね。それができるっていうんだからすごいなってやっぱり思ってるんですが。
う
ん、
まあそうですね。いろいろ資金の調達が継続的にできてる証拠ですよね。
そうですね。うん、で、なおかつ、さすがアメリカと思ったのが、
はい。
もう国籍関係なくそこを借りれるんですよ。借りることが可能なんです。
心が広い。
ねえ、うん、土地も広いけど心も広いですよ、本当に。
ですね。
だから、これがね、すごくやっぱりちょっと印象に残ってて、日本の方でもね、
はい、
ドナルド・マクドナルドハウスだったかな。
あ、
そういった、うん、そういった関係のものをね、はい、作ってもらえて、で、そうですね、例えば小児がんのお子さんとね、一緒にそこで宿泊をして、で、病院で治療を受けるということをね、できるようになりました。もうそれだけでも大変なことなんですけど、まあ、まだちょっとこちらの確か有料だったような気もするんでね、そういったものがね、無料でできるようになればいいなとも思いましたし、あとがん患者さんが病院へ通うための足。
あ、そうですよね。
うん。
足。
足。要は、車を出します。バスを出しますと。
大変ですもんね。
大変です。
それは確かにそうですね、
うん、そういったこともリレーフォーライフの募金から皆さんからお預かりした大切な、ね、寄付金の中からそういった活動もされていると。
うん、
もうねすごく羨ましいし、やりたい、やってみたいと思うんですけど、それには何分、
はい、はい、先立つものが、
そうなんですよ先立つものがということでね。で日本でもスタートした時からのことを考えると、まあ、5000万以上今年間で全国から日本対岸協会にリレーフォーライフの寄付金を寄付させていただいてるんですね。それでもまだその5000万円なんですよ。アメリカその1000倍ぐらいありますからね。
桁が違いますよね。
桁が違う。
だってもう今時ね、うん、その金額だとどう、まだ施設もちょっと
厳しいですよ ね、
ね、うん、だってやっぱ作るとなると中の設備だってある程度必要ですしね。
もう当然そうです、
ね、
で先ほどゆみさんもね触れられたように運営もしなければならない、
うん、
うん、建てたらそれでいいっていうわけじゃないんで、ね、そういったことも含めて考えると、まあ、まだまだ夢だなと思うんですけど、でも一歩ずつ着実に近づいてはいると。で別にアメリカで勝とうなんていう、そんな大丈夫とか気持ち全然ないんで、
うん。そう。まあまあね、環境も違いますから。
そうなんです。ね、そうじゃなくて、一人でも多くの方にね、涙を流さないでいてほしい。そういった環境を作りたいっていう思いだけですので、うん。また皆さんにね、いろいろご協力いただけたらな、というふうにも思います。
本当にそうですね。うん、はい。
で、まあ、今、そんなことで若干その寄付の使い方みたいなね。
はい。
うん。リレーフォーライフで皆さんからお預かりした、その募金、寄付金の、まあ、使い方の、まあ、ある意味一例みたいなね、ちょっと話も出たんで、ちょっとその流れでいきたいんですが、
はい。
リレーフォーライフジャパンの公式のホームページがリニューアルされました。
ほう。
ね。ホームページリニューアルといえば、なんと、リレーフォーライフジャパン。岡崎実行委員会も。
そうですね、はい。少し前にご案内できましたけれども。
ね。
ねえ。で、FM 岡崎のホームページからも、リンクが貼られて、見やすくなりました、
はい。そうですね。
はい。
もう実行委員の人が、コツコツコツ。
そう、手作り。
自分でね、ね、うん。手作りで作ってくれた、素晴らしいホームページだと思います。
ですよね。うん、ちょっと、リレーフォーライフジャパンの方のホームページちょっと開いたんですけど、ちょっと何ですかこれ開くと早々になんか見覚えのある顔写真がドーンって映るんですけど、これ何ですか大塚さん。
それね、きっとね、お馬さんじゃないかな。
違うと思う。あ、似てるけど違うと思う。
そう、背中に人が乗ってるし。
そう、乗ってるし、すごい、しかもすごい可愛い男の子が乗ってるし。
そうなんです。実はですね、今回リレーフォーライフジャパンのトップページの一番上にね、まあ、スライド上の写真が何枚か、あるんですが、
はい。
そのうちの一番最初、実はうちの家族の写真を使っていただけて。
そう、三人、親子3人仲良しの状態がドドーンとドアップなんですよ、皆さん。
ねえ。いや、これ実は25日の、キックオフミーティングの会場でも、ホームページリニューアルしましたってドーンって出た写真がこれだったんですよ。周りから、おーっていう声と、後ろ僕の方をチラッと見て、ずるいっていう人もいましたけど、いやいやいや、そんな。
そういう問題じゃないですよね。
そういうつもりじゃないし、みたいなね。そうなんです。ちょっと嬉しい、ありがたいことなんですけど、本当に。
ですね。
はい。
笑っちゃいけません、笑っちゃいけません。やっぱりこれ、ね、知ってる人がね、大写しになりますと、なんか嬉しいですよね、ね、皆さん。
写ってるのは恥ずかしいんですけど、ね、で、実はこの写真がね、5枚、6枚かな、スライドされてきますが、これ、ヒーローズ・オブ・ホープの方なんですよ。
はい、あ、そういう風に、
うん。ちなみに言うと。
あ、なるほどね。うん、そういう意味があっての写真。
うん、そう。で、また、もう一つ違う方向から見るとですね。
はい。
まあ一番最後は日本対岸協会の柿添会長のお写真なんですが、その柿添会長以外。
はい、以外。
以外、本当に実行委員として、活動されてた方は、これ全員このみんなでリレーフォーライフにご出演いただいている方ばかりなんです。 あ実は、はい、大分の山本さんとかね、芦屋の山田さん、うん、で、うん、京都の桜井姉さん、だんじり姉さん京都のだんじり姉さんこと桜井さんご夫妻ね、うん、それでヒーローの最後に三浦さん、僕らの親分周さん、
はい、
この周さんの写真がめちゃくちゃいいんですよ、
うん、
この写真大好きです。もうちょっと昨日見て、昨日も実は岡崎実行委員会があったんですけど、
ええ、
その会場でもちょっとこれ見てたんですが、ええ、もうね、で、横山さん、岐阜の横山さんも昨日来てくれて、
はい、
ちょっと二人してちょっと、うるうるしちゃいました、この周さんの写真を見て。
あー、それ感無量でしょうね。うん、
すごく嬉しいです。で、ここに載せてくれた本当、ちょっと協会の担当者にも、ありがとうって言いたい感じなんですけど、ええ、実はその、ホームページ。
はい。
今までと比べると、
はい、
確実に、グレードアップ、ランクアップ、分かりやすくなってます
と言いますと、特にどういったところをチェックするといいですか。
はい、先ほどね、寄付金の流れっていうのを言いましたけど、
はい
はい、トップページの中にですね、これトップページじゃなかった、あれ
どうされました
ちょっと待てよ、今実はね、実際にホームページを開きながら喋ってるんで、
はい、
はい、トップページのですね、右上にですね、
はい、
寄付についてっていうとこがあるんですね。
右上。
あ、ごめんなさい、左でした。
そう、右だとなんかお問い合わせとかって書いてあるんですけど。ですね。
リレーフォーライフジャパンのロゴマークの下に、リレーフォーライフとオアとか、
はい、
リレーフォーライフの支援活動、リレーフォーライフの人、はい、寄付についてってあります。
はい、
その中の寄付についてっていう部分なんですが、
はい、
ここに入っていただくと、今まで以上に、分かりやすく説明をしてくれてます、
はい、ちょっと開いてみますね、
はい、
ポチ、はい、本当に分かりやすく、
うん、
はい、寄付についてという見出しで、
はい、
新しいページが開かれましたね。
開かれましたね、
はい、
簡単な説明があって、で、寄付の使い道というテーマがあって、その下に左側はがん患者支援、右側はがん制圧という言葉があります。
はい
はい、実はこれ二つのテーマなんですね。
なるほどね。寄付の使い道を大きく分けると、この二種類あるよという意味ですね。
そうなんです。で、がん患者支援の下にリレーイベントの開催っていうものと、
はい、
がんの悩み相談があります。
はい。
で、右側のがん制圧の下にはプロジェクト未来、若手医師育成、がん検診受診率アップとあります。
はい。
で、この中のプロジェクト未来。
はい。
はい。これを実はね、ポチッとしていただきますと。
はい。
はい。実際に、そうか、まずプロジェクト未来とは何ぞやと。
あ、まあ、そうですね。
そうですよね。
はい。
ここからだと、どんなことやってるか分かりにくいですもんね、プロジェクト未来っていうその名前、ネーミングからですと。
そうですね、名称しか載ってませんね、ここ。
そうですよね。このプロジェクト未来っていうのは、がんの研究。
はい。
はい。がんに対する研究に助成金を出させていただこうと。
はい。
いう、プロジェクトになります。
なるほど。
はい。で、それもですね、現在は、二つのグループに分けて、分野ですね。二つの分野に分けて、研究の助成をさせていただこうと。まず、一分野と二分野があるんですね。
どういうふうになんでしょう。
はい。この一分野っていうのが、実際の基礎研究とか臨床研究。
はい。
例えば、癌細胞におけるなんたらかんたらとか、すごく難しい言葉がたくさん並んでありますけど、うん。一つ例にとりますと、実はこの私どもの地元って言ったらいいんでしょうね、名古屋市立大学の先生も、
お
お、はい、実際助成を受けていただけてるんですが、テーマが癌細胞における機能性非反逆RNA を介したエビゲノム収縮制御に関する研究。なんだかわかんないですよ。言っててわけわかんないですけど。なんですね。
はい。
うん。で、こういったものは、我々の仲間とか、いろんな協会の方たちが、厳選なる審査の上、選出をされます。
なるほど。はい。ま
あ、大きく言うと、癌を治すため、
はい。
の研究をしていただけてる。ちょっと大きすぎますかね。
ああ、わかりやすいと思います。
そういうことですよね。
はい。
はい。
だから、要するに、病院などで使う、治療のための 技術開発みたいな。
そうですね。
そんなようなものですよね。
技術とか薬とか、そういったものになってきますよね。は
い、そういうことですよね。
うん。はい、で、次に、二分野っていうのがあります。
はい。
はい。こちらはですね、患者、家族のケアに関する研究。
うん。なるほど。
はい。こちらのテーマは比較的、なんとなく、ああ、なるほどなっていう、わかりやすいんですが、まあ、一つ例を取りますと、埼玉大学の先生のね、テーマが、癌の子供の復学支援体制に関する研究、病弱特別支援学校のセンター的機能を中心にというテーマで、だいたい知ってる言葉かな。
そうですね、はい。はい。なんか言葉の意味はわかります。
なんとなくわかりますよね。で、ほんとテーマが、こうね、長いですし、はいはい、難しいんですけど、機会があると、実際にこういった先生方がですね、はい、いや、実は私の研究はこうなんですよっていうね、ことをね、説明していただけるんです。実は何年前 ?2 年前になるかな、
はい、
リレーフォーライフジャパン岡崎でも、東海大学の先生においでいただいて、小児がんの関連のね、研究されている方だったんですが、こちらでセミナーをしていただきました。我々にも分かりやすい言葉を使っていただいて、なるほどなっていうふうで、納得すごくね、できた、セミナーだったんですが、そういった機会もね、作れますし、お願いすれば、心よく来ていただけると思います。
はい。なるほど。
で、今までなかなかこういったことの、なんていうのかな、こう目で見るものっていうものがね、なかなか整備されてなかったんですが、今回はその、今現在のものとから、過去、2014年度、2013年度、2012年度、こちらの、助成させていただいた先生方とそのテーマが分かるようになっています。
なるほど、はい。
もう目で見える。なかなかね、これ口で説明しても難しいんで、目で見えるような形でね、ホームページの中で紹介をされています。で、このプロジェクト未来の中、このページの上の方に行くと、実は、動画がリンクされてるんです。
ほう、上の方にですか？
はい。
はい。
プロジェクト未来、癌の新しい治療法や新薬開発のためにという言葉があって、少し説明が、書きがあるんですが、その下に、シャーロットちゃんが癌治療のレジェンドに聞きましたっていう、
はい。
これ動画になるんですけど、アメリカのね、かわいい女の子が、先生にインタビューをしてるんですよ。
あら。
で、この先生という、ブライアン・ドラッカーっていう、まあ、博士なんですが、僕らからすると、もう大変な人なんですね。
と言いますと？
と言いますと、実はですね、白血病の特効薬って言われる、グリベックっていう薬があるんです。
ほう。
それの開発をされた方です。
特効薬ですか？
特効薬です。
それはすごいですね。
すごいです。ものすごく効きます。
へー、
それを開発された先生に、シャーロットちゃんがインタビューしてるんですよ。で、それに対してね、先生がすごく優しく聞き答えしてて、微笑ましい映像になってて、ちゃんと日本語に訳されておりますので、見ていただけるといいなと、思います。
その女の子の理解できる範囲の言葉でちゃんと分かりやすく、
そうなんです、
言ってくれてるってことですね。
そうなんです。
それは大人の私たちも見やすくていいですね。
いいですよね、はい、はい。なんで科学者になったんですかみたいな質問で、いや実はうちでね、昔からそういったことが好きだったんだけど、いろいろ研究しようとしたらお父さんからうちが爆発するからよせって言われて、でもどうしてもいろんな研究がしてくれた科学者になったとかね。そんなような話をしてくれてるんですよ。
なるほど。
ほーっていう。なんですごくこれも見てて、なんかね、すごくほんわかができる動画ですのでね、見ていただきたいなと思います。で、今回ですね、こういったその動画も随所に配置されておりますので、いろんなページをね、見ていただけるといいなと思います。他にも若手医師育成という、寄付金のね、用途がありますが、こちらも、アメリカの MD アンダーソンっていう、もうすごいがんセンターに、今は毎年お二人の先生に研修に行っていただいてるんですが、その先生方の紹介とか、あと実は国内でのその、若手医師 の先生方の育成の助成をさせていただいているんですね。その方たちのご紹介だとかいうのも出てますし、行ってどうだったよっていうようなね、レポートみたいなものも出てますので、こういったものをね、見ていただけるといいなと。うん、なかなか本当に言葉では説明しづらい。言葉で説明しようとすると2時間も3時間もかかっちゃうようなことが、やはり目で見れる、
うん。
自分のペースで、うん、文字を終えるという。うん、そんな風になってるんで、今までね、なかなかそういったことを、ご協力いただける参加者の方たちにね、うまく伝えれなかったっていう、その実行委員会からのリクエストもやっぱりたくさん来てましたので、こういったものをね、上手に実行委員会の方も使っていただきたいですし、あとこのコーナーをね、お聞きいただいている方に、まあ、リレーフォーライフって、まあ、ただ単に顔の長いおっさんがふざけた話しとるだけのコーナーっていう、そうじゃなくって、意外と真面目なこと実は。
ですよね。
うん、たまに真面目なこと言ってるんで、逆か。逆。
うんうん、
真面目がメインでたまにふざけてますけど、うん。じゃそのリレーフォーライフってもう少しちょっと、どんなものか見てみようかっていうね、方お見えになりましたら、ぜひとも、リレーフォーライフジャパンで検索していただきますと、一番上に出てきます。
わかりました。リレーフォーライフジャパン。カタカナで出ますね。
そうですね。はい、多分漢字だと出ないと思います。
漢字書けません。
書けませんね。はい。カタカナでリレーフォーライフジャパン。はい。それで検索していただくと一番上に出てきて、その下には、それこそ各地の、
はい、
ホームページとかね、ブログだとか、下の方のページを見ていくとね、いろんなところが出てきます。その中に岡崎も出てきますし。
岡崎みんなにクリックしてもらって、
はい、
ちょっとこう順位上げたいですね。検索した時の。
目指せリレーフォーライフジャパン公式ごえ。
ごえ。
超えちゃえ。いけ。
そう上目指さなくては。
ねえ、そうですよね。1ページ目に出るか2ページ目に出るかで。見て。
大きいです、違いは。
ね、うん、覗いてもらえる、その、可能性っていうのは全然違いますもんね。
本当そうです。今、カタカナでリレーフォーライフジャパンって打つと、うん、この、今、大菅さんが紹介してくださったこのホームページが一番に出てくるんですけど、
はい。
うん、超えたいですね。
ね、その下には、各地の実行委員会の、はい、ホームページ、ブログ、Facebook、そういったものもね、紹介されてますので、そちらの方にも、ぜひ皆さんのお近くどっかやってないかなみたいな感じで見ていただくのもいいですし、
そうですね、
うん、あ、そうか、東北ではこんな感じでやってるんだ、九州ではこんなんなんだっていうのもね、見ていただけると思います。
はい、はい、わかりました。じゃあぜひ皆さん、お時間ありましたら、パンフレット読むの面倒だけど、でも動画だったらいいかしらっていう方大勢いらっしゃると思うので、うん、ぜひこのゴールデンウィークを利用して、うん、ゆっくりとパソコンに向かってご覧ください。
そうですね、岡崎のホームページですとその辺がありますもんね。
はい。
今まで、昨年までの模様とか、うん、動画があるんで。
ね。
はい。
百聞は一見にしかずでございます。
はい。
はい。大菅さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。